正月来ると、まあ一年振り返ったりして、また来年は今年と、ね、もっといい年でありますようにとかいう願いもあり、また反省もあり、自分の人生を、の、まあ、区切りというかね、50年生きたら50回正月あるんやけどね、正月になると、全体の自分の人生のことを振り返ったり、まあ少なくとも1年前のことを思ったり、今年と去年はどうだったか、来年はどうかなと、もっと頑張らないかんとか、あれはしまったことやったなとか、いろいろ反省もあり、まあ夢もありということで、そういう思いを、まあ普通はするもんなんですが、こういう小ぜわしい世の中になって、不景気でもあって、日々の生活というか、煩わしいことに追われて、そういうことを思わなくなっていくような、まあ世代の変わり方があるんじゃなかろうかと思いますな。非常に残念なことで、そういうその反省もなしに、あるいは次の目標もなしに、ダラダラと生きてるのは、まあ私に言わせば猫や犬と同じかなと思うんですよね。そういうことで人間は人の人生まで、あるいは地球のことまで、あるいは他の天体のことまで考える力があるような、大変崇高な存在であるのに、猫や犬のように毎日行き当たりばったりに生きててはつまらないんじゃないかなと思いますけども、そのことでまあいろいろ思うんですが、昔、一休禅師、一休さんやね、正月にドクロ、つまり骸骨を肩にぶら下げて、肩へぶら下げてね、正月や、やったかな。メイドの旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし、と言うて、大声で、この、そういう、この歌を言い持って、自分でお作りになった、と、ふうに聞きましたけどな。ちょっと古い話で忘れかけてるけど。つまり、人生を、人の世を、その長い旅路に例えてるわけですよね。で、その一里塚で一里ごとにこう、標識があって、江戸まで一里とか二里とか書いてあったんだよね。道しるべや。つまり、正月というのは人生の道しるべですよと。長い人生の旅路の中の道しるべですよと。めでたくもあり、めでたいようやけども、めでたくもなし。なぜか、メイドの旅やからや。その行き届く先はメイドであるからや。というような歌で、それを象徴するかのように、頭蓋骨を肩にぶら下げて、京都の街を歩きなさったそうですわ。そのことを思うと、なんと人生というのはそんなもんかなと。なるほどな。メイドに向かって、毎日毎日過ごしてきたんやなぁと思うのは私だけでしょうかな。最近の若い人はそういうこと思わないかもわからんな。そういう生き物っていうのは哀れなもんなんやな。徳川家康は人の世は重き荷を背負って長き道を行くがごとしとこう言うたわけね。なるほど、そんなもんかな。これもよう似た話で、人の世を長い旅に例えて、重い荷を背負って苦しい思いばっかりしていかんならんと、こういうことを徳川家康はしょっちゅう口癖に言うておられたようだね。まあそんだけ人の世っていうのはしんどいもんであるんやけども、まあ、そこにしんどい世を乗り越えてまたいいこともあるからね。まあしんどいことは修行やと思って、また楽しいことを夢見て、頑張っていかないしょうないやな。この前の健康奉仕の話も、人を旅路に例えてるわけね。あれもね、同じことや。 月日は100台の貨客にして、貨客というのは過ぎゆくお客さん、通り過ぎる客のことやね。貨というのは過去の貨、貨やで、客はお客さんの客。月日というのは人の、人が自分をこう固定したものに例えて月日が通ってるということだね。つまり目の前を月日が通り過ぎていきはると。月日は通り過ぎていくもんやと、人間の前を。過ぎゆく年、月日じゃなしに今度は年、過ぎゆく年も旅人やと。実は自分が人生を歩いてるんやけど、自分は止まってると仮定して、自分は変わらん存在やと仮定して、月日とか年というのは目の前を過ぎていくと。いうふうな思いの健康法師の、あの、つよつれぐさんの出だしの文句ですがな。そういう、みんなこの正月、四月と正月来ると、そういう思いに、僕らも、まあそれは若い時は思いませんわ。しかし、だんだん年取ってくると、三途の川が近づいてくると、そういうこと思うのかな。最近起こった忌まわしい事件を見てみると、自分の人生を忘れてしまって、とんでもないちょっとしたことでもう狂ってしまっていると強ぜ思うんですが、そういうことで最近の若い人に、自分の人生が一番大事だろうと、そのことを忘れてちょっと目先スポーツ感覚で軽犯罪を犯したりすると、そんなんとんでもないことでね。そういうことしたら自分の人生そのものが狂ってしまう、はずかな些細なことで。つまり短い今の利欲ばっかりで動いてはる人が、このことでちょっと、まあそれは人間の話ですけど、企業の話でもね、そういうことがまあ今から10年ほど前まで言われとったんですよね。で、その自分からキャッシュフロー、つまり現金の流れというような意味かなと私は思ってたんですが、キャッシュフロー、キャッシュフロー言われ出したんですよ。で、ちょっと解説文読んでみると、キャッシュフローが良いとか悪いとか言うけど、キャッシュフロー何か、つまりは利益のことらしいんですよね。で、一期とか、今期とか、あるいは、一月とかの利益計算を、これは利益でよろしい。そういう計算書なんですが、キャッシュフローというのは、まあ少なくとも、1年間とか、決算期、あるいは3年、5年というふうなことを、目標にした利益。つまり、損益計算書と貸借対照表との合算したものであるというふうなことで、例えば5年前に投資したある事業が5年後にどれだけ還元されたかというふうなことを、キャッシュフローが良いとか悪いとか言うらしいんですよね。つまりその今言うたように人生の目の前のことだけでふわっと、猫だと餌のある方へ行きますわな、猫でも犬でも。それは人間はそういうことしない。つまりそのことが自分の人生でどういうことか、法律があるじゃないか、犯罪行為でないかどうか、正しい行為であるかということを考えるのは長い物差し。それは企業の場合はキャッシュフローという少なくとも5年ぐらいの見通しのもとに投資したものが、まあ犯罪とすると違いますけど、投資した事業が5年後に還元できるというぐらいの経営者は感覚でやらないといかん。今投資したものがすぐ還元すると。そういうね、安直な商売は一生涯できない。長期的な見通しのもとに、思い切った投資をすると。しかもそれは、そうせんことに大きな利益が出ない。ところがそこもまた基準がありまして、あまりにも長い物差し、10年、20年かかって還元できると。例えば、今、1000万円ある事業に投資して、それが5年、10年後に1000万円戻りやないかと。それではちょっと、こういうその環境の変化もありますから、10年間待ってて還元できる投資だなんて思ってると、 経済環境、社会環境、景気の上がり下がりがあって、10年経てばなかなか経済環境変わってきて、そんな1000万ぐらい目じゃなくなったりしたり、あるいはその会社自体が他の大きな事業に莫大な金がいったり、あるいは利益が出たり、いろんなことがあって、そのキャッシュフローの狙い自体がおかしになるんじゃないかと言われております、実は。まあ事業と人生。まあ引き継いでない人もおられるけど、引き継いでる人としたら、そういう両方の見方が、つまりこの話は期間の話ですね。人生も1年ごとに振り返ってみると。こういうことが大事だね。